説教をいたします。皆様おはようございます。本日の福音書は洗礼者ヨハネから洗礼を受けるためにイエスがガリラヤからヨルダン川に出向いた場面から始まります。これはヨハネもイエスも共に30歳頃のことでした。洗礼者ヨハネはヨルダン川で悔い改めに導くための洗礼を人々に授けていました。そこでイエスも群衆に混じってヨハネから洗礼を受けようとしたのです。イエスが洗礼を受けようとしたことに誰よりも驚いたのは人々に洗礼を授けていたヨハネでした。彼は何とかしてイエスが洗礼を受けることを思いとどまらせようとして言いました。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。マタイ福音書によると、この時イエスに初めて会ったヨハネでしたが、ヨハネはイエスを見た瞬間に一目でイエスを来たるべきお方、特別な存在として見分けたのです。ヨハネはヨハネ自身こそがイエスから洗礼を受けるべきなのに、そのイエスが洗礼を受けるのは逆であると言います。救い主であるイエスに洗礼を授けるなどとんでもない、むしろ自分こそがイエスから洗礼を受けるべきだと思ったのです。ですが、逆であるということがここでは重要なのです。イエスはあえてこのような逆であることを進んでなさいました。なぜならそのことがイエスが救い主として歩む方向を明瞭に示すからです。逆なのは分かった上で、イエスがあえてヨハネから洗礼を受けようとされたのは、それが神の御心であるからに他なりません。神の御心とは一体何でしょうか。それは罪のない神の子イエスが罪ある人間と同じ位置に立つということです。人間の罪の重荷を本人に代わって背負うことができるのは、罪の重荷を背負っていない清らかな人間だけです。普通の人間、自分自身が罪の重荷を背負っているものは、他人の罪を代わりに背負ってあげることができないからです。そのため神は罪のない清らかなご自分の一人子イエス・キリストを私たち人間の世にお使わしになりました。イエス・キリストが罪ある人間と同じ位置に立つことが神の御心であり、神の求めたもうたことなのです。そのようにして主イエスが人間の罪の重荷をご自分にすっかり引き受けてくださらない限り、私たちの救いはなく、私たちはこの罪の重荷から解放されません。罪なきお方でなければ、私たちの罪の重荷を代わって引き受けることはできないからです。イエスが洗礼を受けることを止めようとするヨハネにイエスはこう言います。今は 止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。我々とはイエスとヨハネのことです。正しいこととは人間の目から見た正しさであるよりも神の正しさです。それをすべて行うとは神の意志のもとに自分たちを置くということです。イエスはご自身が罪がないにもかかわらず罪の悔い改めの洗礼を受けられました。このことを通してイエスは罪の重荷を背負う人間の側に立ってくださったのです。イエスがヨハネの洗礼を受けられたのはキリストのキリストたるゆえんです。イエスは罪なき方であったのに他の人々と共にこの悔い改めの印である洗礼を受けました。そこにイエスの罪ある人間との深い連帯を見ることができます。イエスが人々と共に水の中に沈められ人々と共に神の命に立ち上がるこの洗礼の出来事の中に神の御心と愛があります。イエスが洗礼を受けると天がイエスに向かって開きます。そしてイエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になります。その時これは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえました。天から来られたイエス・キリストが今人として私たち人間と同じところに立たれたことによって天が開け天と地が結ばれたのです。イエスは真の神であり真の人です。真の神であり真の人であるとは矛盾と思えるかもしれません。それよりも神と人との 50%50% のハーフであるとかイエスは完全な神であると言われる方あるいはまたイエスは完全な人であって神ではないと言われた方が理解はしやすいでしょう。ですがそうではなく主イエス・キリストは真の神であり真の人であります。つまり完全に神でありかつ完全な人であるということです。真の神であるお方が身を低くして私たちと同じ真の人として生まれ生き死んだのです。天からの声はそれを宣言しているのだと思います。イエスは自分で自分に洗礼を授けたわけではなく他者から洗礼を授けられました。マタイ福音書には生まれたばかりのイエスが占星術の学者たちから黄金、乳香、もつ薬を捧げられたことが記されてあります。神の子というと力に満ち 他人に与える側だというイメージがあるかもしれません。ですが、人と同じようにさまざまなことを他者からしてもらい、受け取ってきたイエスの道のりは、まことの神であり、まことの人である聖だと言えるのではないでしょうか。この時イエスは、私たちを代表して悔い改めの洗礼を受けてくださいました。神の子が洗礼を受けたのは、キリストが倒れた私たちと共に立ち上がり、溺れた私たちと共に川から上がるためです。生まれてから一度も間違ったことのない人、失敗したことのない人、罪深いことをしなかった人はいないでしょう。主イエス・キリストはいつでもそんな私たち人間と共に愛と慈しみを持って立ってくださっているのです。信じないものではなく、信じるものになりなさい。イエスはそう言いました。私たちは人生において希望を持って信じることのできない諦めの気持ちになるということが時としてあるでしょう。信じるものになりなさいというイエスの言葉は、そんな私たちを愛と慈しみを持って励ましてくれているのです。私たちは主イエス・キリストの愛と祝福のもとに、試練の時も喜びの時も信じる者として日々を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちが生きていくために必要なすべての正しいことを行ってくださいます。主イエスが私たちの重荷を負ってくださるように、私たちも困っている人を助け、また他者からの助けを受けることができるようにしてください。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。